主の日の一日の私自身のためでなく、あなたを礼拝するために用いることのできる恵みを感謝いたします。それゆえにあなたが親しく私たちに臨み、私たちがいたします賛美、感謝、祈り、信仰の告白を受け入れてくださいますようにお願いいたします。親しく私たちに臨んでくださいまして、御言葉を語ってください。私たちの魂の奥底にあふれるばかりの恵みの命の言葉をお与えくださいますようにお願いいたします。そしてこの御言葉を与えられて、新しい一週間、強められ、励まされ、慰められて歩むことができるようにしてください。このような恵みがどれほど素晴らしいか、私たちがこの世で与えられるさまざまな、いわゆる恵みと言われているものと比較いたします。それらはどんなに楽しくても消え去っていくものでございます。しかし私たちがあなたから与えられる御言葉は決して消え去ることがありません。その素晴らしい祝福をもう一度思い起こさせてください。教会はその恵みの御言葉が語られる場所でございます。今私たちはここに集っておりますが、この場所に集うことができなかった兄弟姉妹たちは今日も何人かおられます。病んでおりますもの、所要がありましたもの、いろいろとありますけれども、どうか私たちと変わらざる御言葉の恵みをお与えください。同時にまた来週ここに集まるように全ての妨げを取り除いてください。西谷に教会が建てられて20年経ちましたが、どうぞこれからもこの地区に住んでおります人々や、またこの近隣にいる人々、教会の前を通る人々に教会への招きを続けることができますように、私たちは常にあなたが選ばれた民を備えていてくださると信じております。私たちの教会は全世界の教会の一つの枝であります。今日も戦争や大災害や、それとは多くの困難の中にある諸教会ございますが、お助けください。日本にあります教会もまたそれらとは違いますけど、別のことで困難に直面しておりますが、どうぞ日本の教会も祝福してくださいますように。これらの祈りをイエス・キリストの御名として御前を下げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書第11章17節から27節、新約聖書の新教約聖書、新約聖書の189ページです。189ページ、ヨハネの福音書第11章17節から27節まで。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは、終わりの日の復活の時に復活することは 存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシエであると私は信じております。私たちはラザロの復活の記事を見て学んでおります。ラザロの復活という奇跡について、そのものについて、つまり38節以下を早く学びたいと思うのでありますが、予定ではこの月の最後になります。その前に2回、マルタとマリアの事柄について語りたいと思っております。実際ヨハネ福音書はすぐさま奇跡そのものに入ろうとはしておりません。これはヨハネの文章の書き方の特徴と言ってもいいと思います。マタイ、マルコ、ルカ、これの福音書は奇跡をそのままズバリ早く手っ取り早くと言ってもいいほどに素早く書こうとしておりますのに比べて、ヨハネは読者にいわば待ちぼうけを食らわす、そのような書き方をしております。しかしそれは意味があります。どういう意味でしょうか。それは今日とそして来週にお話をしたいと思っている主題ですけれども、まず信仰に直面させて、つまり信仰そのものの有無について、あるいはそれを呼び覚まし覚醒することについて先にヨハネは努めて、その後で奇跡そのものを記す。つまり奇跡そのものももちろん大切でありますし、私たちは奇跡、それが本当に起こったか起こらなかったか大変関心事ではありますけれども、しかし奇跡を私たちが学んだり考えたりする前に、信仰ということをどうしても取り上げなければならない。これがヨハネの書き方。なぜヨハネがすぐに奇跡そのものに触れようとしないのかという理由だと思います。本日ここに登場いたしますマルタ、このマルタはマリア、あるいはラザロの3人兄弟の一人であったと記されておりますが、おそらく一番上のお姉さんだったと考えていいのではないかと思います。そういう考え方と申しましょうか、そういうものの言い方をしている女性です。17節以下を少し背景と申しましょうか、ここに記されている事柄を見ていきたいと思うんですが、まず時間、ラザロが墓に葬られて4日経っていたと記されております。ユダヤ人の習慣では葬りの儀式が終わりますと直ちに土の中に埋める、あるいは墓の中に納めるというのが習わしであったそうであります。ですからラザロが息を引き取って4日、このように考えることができると思います。4日という数字がなぜわざわざ書かれているのかと申しますと、これはまた当時の習慣と関係します。当時のユダヤ人たちは3日死んでおればその死は確実であると、このように考えておりました。つまり4日間もすでに墓の中にいるということは、ラザロが確実に間違いなく死んでいた、日本の今日のやり方ではお医者さんが最後に 検視をされて、そして死亡診断書を書くとその人の死が確実になる、もう火葬してもよいということになるわけですけれども、当時の大臣たちは3日経つとその死の死は確実である。ですから4日も経っていたというのは、これはラザロは確かに確実に間違いなく死んでいたということを私たちに知らせるためでありまして、そして38節以下に記されておりますラザロが蘇ったということは、それは間違いなくラザロが息を吹き返した、このことを示す言葉です。ベタニア、今度は地理について記されておりますが、エルサレムから15スタディオンであったと記されております。で 1スタディオンはだいたい185メートルということになっておりますから、15スタディオンは約2キロメートル少々ということになりましょうか。歩いていけば約30分、エルサレムとベタニアが近かったということでありますけれども、ただヨハネはそのことを私たちに言っているだけじゃありません。つまりあまり地理の詳しくない読者に向かって15スタディオンにあったと言っているのではなくて、それだけではなくて、ユダヤにはのそのエルサレムにはイエス・キリストを殺そうとした人がいるということです。歩いて30分のところにキリストを亡き者にしようとした人々がたくさんいた。これが15スタディオンという言葉がわざわざ書かれてある意味でありましょう。そんな危険なところにイエス・キリストが行かれた。自分を殺そうとしておりますものが30分もしたらすぐに顔を見せるような、そういうところにわざわざはイエス・キリストは出かけて行かれて、しかも死人を蘇らされるという大きな奇跡を行われた。これがここに記されております舞台設置装置でありまして、もう一つは多くのユダヤ人たちが兄弟ラザロのところに来て慰めに来ていたと記されております。マルタは自分の方から外に出てイエスを迎えたと記されております。マリアについては家の中にいた。これは28節以下でまたマリアについてはお話をしたいと思っております。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょう。で、この言葉の意味でありますけれども、よくこれはイエス・キリストに対する恨みの言葉だと。キリストは死人病人を重病人を癒す奇跡を何度もなさっておられました。ですからなぜあなたはすぐに私のところに来て助けてくれなかったのですか、病人のラザロを癒してくださなかったのですか、残念ですというような意味があると、このように言われる方があると思いますけども、確かにそういう気持ちはあったかもしれません。けれども私は、マルタはイエス・キリストに恨みつらみをここで言っているのではないと思います。確かにキリストがすぐに来てくれなかったということについてある思いはあったかもしれませんけれども、だからといってキリストに恨みつらみを言っているのではない。むしろマルタの気持ちを私は類推いたします。兄弟は死ななかったでしょう。兄弟は死にました。4日も経っています。その死は確実ですということでありましょう。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。この言葉の意味でありますけれども、確実に死んだ、つまりもう 取り返しはつかない。死んでしまった以上、それはラザロは確かにもう死という網の中に取り込まれて、もうそこから出ることはないほどに墓の中に収められている。しかしですね、神、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださる。この言葉の意味は、それは確かにラザロは死んだけれども、けれども神はこのラザロの死を最悪の状態にされているのではない。何かわからないけれども、しかしこういうラザロが死んだ、その死はもう取り返しがつかないという中でも、何か神様はイエス・キリストを通してなさってくれるかもしれない、くれるはずだ。私たちは、特に私自身、こういう言葉をよく使います。死ぬということは、それはもう人間にとって最悪の状態の一つだと思います。悲しい、悩ましいことの一つ、あるいは取り返しがつかないという意味ではどうしようもないけれども、神様は最善のことをしてくださる方であると。私たち神様を信じる者を神様は決してお見捨てにはならない。それがどういうことをなさるのかは分からないけれども、とにかく神様は私たちを絶望状態の中に置いておかれるのではありませんという慰めの仕方をいたします。その思いとこのマルタの気持ち、この言葉とは私は共通点があるのではないかと思っております。ラザロは死んだ、それはもうどうしようもない。確かに4日間も墓の中にいる以上、もうどうしようもない、終わった、ラザロの生涯は終わった。若い、くして亡くなったのは悲しくてつらい出来事であるけれども、しかしそれでも神様は何らかのことをしてくださる方、このラザロの兄弟の死がこれ最悪ではない、神様が私たちをお見捨てになったということでもないし、私たちに絶望状態に放っておかれるということでもなくて、わからないけれども、何がしかの神様は良い、素晴らしいと言ってもいいでしょうか、恵みの技をなさっている。それは、その意味はわからないけれども、こういうですね、気持ちがマルタの心の中にあるからこそ、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださる。ラザロの死はこれはもうどうしようもないけれども、しかしそういう悲しみの中で、神様はイエス・キリストがお願いしてくださったら、何らかの、それは分からないけれども、いいことをしてくださるかもしれない。してくださるに違いない。私はこういう形で慰めの言葉をよく書けますけれども、しかし、このところから申しますと、実は答えとしては、せいぜい50点程度、あるいは40点か30点かもしれません。とても90点なんて合格点はもらえません。なぜならば、その直後に23節でイエス・キリストはおっしゃいました。あなたの兄弟は復活する。あなたの兄弟は確かに死んだけれども、よみがえると断言なさっておられます。よみがえるであろうなんていう言葉じゃなくって、あなたの兄弟ラザロは確かに復活する。彼の体は墓の中に収められてはいるけれども。けれども、あなたの兄弟ラザロは蘇る。死んだ。それはどうしようもない。けれども、神様はそういう悲しみの中にある私たちに何かしらの良いことをしてくださるはずだという程度の 私たちの自分を慰める言葉、あるいは悲しんでおりますものを慰める言葉以上に、そういう言葉の根底を崩してしまうようなキリストの御言葉がここに書かれております。あなたの兄弟は復活する、蘇るんだ。ラザロは死んでいるけれども、その死はもう終わりとか、もうそれ一巻の終わりとか、これでもどうしようもないというものではなくて、ラザロは復活する、とこのようにキリストは明瞭に明確に一言でおっしゃいました。これでも話は終わりにしたいんですけども、けれどもマルタの言葉が続きます。終わりの日の復活の時は復活することは存じております。ここに2つの意味がある、2つの、まあ、書かれていないと申しましょうか、ことがあります。一つは復活の日の、終わりの日の復活、この時代がこの時終わったならば、全ての人間、特にここではユダヤ人、選ばれた民のことが言われているんですけども、復活するというこの信仰は、これは一般的な信仰でありました。ユダヤ教徒であれば、特にそのファリサイ派、まあ、これを復活を否定する有名なグループがサドカイ派だったんですけども、それは少数派でした。大多数の人々、ファリサイ派プラス他のですね、多くの大半のユダヤ人たちは終わりの日に復活があるということは信じておりました。ですからマルタはここで一般的な当時のユダヤ人たちの信心を用いて、私も復活というものは信じております、このように言ったわけです。もう一つのこと、信じているというふうに今言いましたけれども、それは一般的な、誰でも信じていることでありますから、彼女は意図的に言ったのでしょうか、存じておりますという言葉しか使いませんでした。そういうことは私も知っております。人間が死んだら墓の中に葬られるけれども、終わりの時が来たらそういう人は復活する、そういう信仰はみんな私たちが知っていることです。私宗教心がありますから、そういう宗教に独特の考え方は、それは持って、皆さんも持っておられると思うんですね。例えば極楽浄土がある、今最近は天国という言葉を使うようになりました。人間には霊魂がある、あるいは罪を犯した人間は地獄に行って裁きを受けなければならないとか、なんとか、でそういう宗教心、それ信じているか信じていないかは別にして、そういう一般的な宗教についての知識というものは、それは皆さんもいくつかお持ちだと思うんです。夢は実現するとかですね、夢は正夢になるとか、そういうのもある意味宗教かもしれません。あるいは私は天使を見たとかですね、でそういう経験も含めて宗教心というのはあると思います。マルタの心はそういう心なんですね。一般的に言えば私も復活は信じております、ただしそれは存じておりますという程度の、つまり知識としてはみんなと同じように持っております。ところがイエス・キリストはそういうマルタの言葉に対してさらに言葉を付け加えられました。私は復活であり命である。エゴをエイミっていうのはギリシャ語なんですけれども、私はという強調をしまして、何々である。でこのヨハネの福音書の中でいっぱい出てきました。私は良い羊飼いである、私は羊の門である、でこういう言い方ですね。ここもその言葉を用いて、キリストは私はという言葉に特に強調して、復活であり命である、他でもないこの私が復活であり命である、まあ、言い方としては 変な言い方ですね、私は復活である、私イコール復活、私イコール命、そういう言い方がすると大変おかしい言い方なんですけど分かります。私こそ復活の源である、復活こそ私の根源である、私こそ命の源であるというような意味でありましょう。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。マルタが私は復活というものを信じております、ただそれはみんなが信じているような信じ方です。みんなが周囲の人々が信じているような仕方で私も信じていますという程度だったんですけども、イエス・キリストのこの言葉はそんなものでは生やさしい。あなたは私が復活である、私が命であるということを信じるのか、私を信じるのか、そして信じる者は死んでも生きる、死んでも生きるというのは死はもはや終わりではない、4日間も墓の中に収められていたらラザロは確実に死んだ、そして死でもおしまい、もうあとは何もないという考え方に対して、そしてかろうじて一般的に復活というものがあればそれは終わりの日に起こるかもしれない、みんながそういうふうに信じてますからという、そういうマルタのいわば信心をぶち壊すような言葉がここに記されているわけですね。私が復活であり、私が命である、そしてその私をあなたは信じるか、信じる者は死んでも生きる、死はそれで終わりではない、墓の中に4日間も収められているラザロの死はそれでもう取り返しがつかない、どうしようもない、私たちにとっては絶望的な状態ではない、死は終わりではない、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない、ラザロは死んでいるわけです。ですから人間というのは一度は必ず死ななければなりませんけれども、その死というものはそれはもう終わりの死んだままではないんだとキリストはおっしゃいました。そしてこのことを信じるか、これはもう最後の極めつけの言葉だと思います。まずあなた方は信じるか、信じないと何もないということですね。イエス・キリストはラザロを蘇らせたという大きな奇跡をなさいますけれども、奇跡が起こるか起こらないかのその前にあなたはそれを信じるか、信じなければどうしようもない、ここでもう終わってしまう言葉ですね。キリストは私は復活であり命であるといくらおっしゃっても、しかしあなたはその私を信じるか、信じるということはそれは私にとりましては何よりも先に私たちの心の中に起こらなければならないことなんです。つまり信じるということがないとどうしようもないということなんですね。キリストは私は復活であり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きると言われましても、そんな素晴らしい御言葉が語られておりましても、それを信じなければどうしようもないという意味です。まず信仰が先行する、信仰それは信じなければ次から何も引き続いては起きてはきません。キリストはそしてヨハネの福音書はそれを私たちにここで語ろうとしているわけです。そしてマルタという人は私は大変信心深い女性だったと思いますけれども、まだゴールには達していない、あるいは目指すべき信仰のレベルには達していない、 むしろそれを飛び越えて信じなければ、あなたはこのことを信じるか、私が復活であり私が命であるというこの言葉をあなたは信じるか、イエス・キリストにその力がある、イエス・キリストその技を行うことができるということを信じないと、なかなかそれは信じることができないかもしれませんけれども、マルタは言っております。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。イエス・キリストがメシア、救い主、また神の子であると信じる。私たちは聖書に書かれてあるイエス・キリストをそのように信じて受け入れる、そこから始まるんだと、全てがそこから始まるんだということを知りたいと思います。ですから奇跡が起こった、起こらなかった、そんなものは信じられないなんて言ったらそこでストップです。私疑い深い人間だから到底このことは信じることができません、いや私は何も知りませんから信じることができませんというふうにですね、もうそこで前提を置きますと、もうそこから出発してできないんです。私たちがすべきことは、主よ、あなたを信じます。これだけなんですね。主よ、あなたが神の子、メシア、救い主であることを、私は本当に、他のことは分かりませんけれども、信じます。あなたが復活であり、命である、というあなたの御言葉を信じて、私はこれから歩んでいきたいと思いますと言ったときに、そこから始まるわけです。お祈りいたします。天の父なる神様、ここで私はマルタという女性がイエス・キリストとの対話の中で到達いたしました一つの道筋を改めて学ぶことができました。これこそ私たちが歩むべき信仰の道筋でございます。私たちも一般的に信じるということはありますし、あるいは多くの人々が信じている仕方でそれを受け入れているということはありますけれども、しかしそれでは不十分です。どうぞイエス・キリストこそ誠に私にとって命の源である方である、そのことを信じていけるように、私の心の中になおおぼろげなものがあるといたしましても、何よりもキリストがあなたはこれを信じるかというようになっております、その問いかけに答えることができるようにしてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。